月曜日の朝です。中野先生、そして今週も日本からゲストです。デュオ高瀬のお二人、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。演奏をずっとして、多くの人を励まし、慰め、力づけてきてくださったと思うんです。まあ、私は初めてお二人の演奏を聞いたとき、本当にこう、プロではあるけれども、こんなに優しく心に迫るのかな、なんかプロだと専門のすごいなっていうのが先来ちゃうけども、心にこんなに語りかけてくれるお二人であってね、すごく感動を未だに忘れませんね。まあこうお帰りになって、先ほど、まあ、一番最初に智子さんもおっしゃったけども、読売交響楽団かなんかにで活動なさった、その辺のいきさつはどうなんですか。
まあ、2人で志を同じにしてウィーンから帰国して、日本一のクラシックプレイヤーになるぞっていうのが僕たちのマニフェストで、ですが蓋を開けてみると、まあ、自分の親のことなのでちょっと言いにくいんですけど、まあ、しばらくはお嫁さんなんかもらわないで親子水いらずで過ごしたかったようなんです、特に母が、うん、ところが彼女を僕は連れて帰ってきちゃったもんだから、うちの母が面白くなくて、うんうんうん、クリスチャンなんだけども、うん、やっぱり人間なので、
もちろん
彼女は迫害し始めたの。ピアノ弾いたらうるさいとなじり、また父は父で大きなバイオリン教室を営んでたんだけども、そんな伴奏で子供が弾けるかとなじられ、ですからだんだん心に傷がいったんですね。で、まあ、神様っていう方がそれでも僕たち背を向けていたのにもかかわらず憐れんでくださって、うん、一軒家に移ることを、喧嘩しないで移ることを許してくださって、
まあ、本当に親子喧嘩しないで
別れることができて、うん、防音も効いた部屋が与えられて、でそこでもピアノが弾けるようになったのに弾かなかった、うん、もう自分が弾くと災いが起きるから、本当もう悪いことしたなと思う。でも僕も若いから、うん、自分の夢を何とか果たしたい、うんうん、で彼女がもうピアノ弾かないんだったら俺一人で何とかやってやろうっていうんで、うん、読売のゲストコンサートマスターという席をもう与えられて、うん、それでもう関東で、まあ、言葉を選ばずに言うとブイブイ言わすようになって、うんうん、まあ、大阪のお家にも帰らなくなってしまっていった、うんうんのです。
彼女は一人で大阪にいた。
そうなのです。
全くもう本当、いやそんなことは全然今のお二人からは想像できません。でも奥様傷ついたんですね。
そうですね、自分の価値っていうものを見失いましたね。やっぱり小さい時からピアノが好き でそのピアノを通していろんなことがありましたけれども、でも人に喜んでいただきたい、ってそんなピアノが弾きたいっていうのがやっぱり私の一番の願いだったので、その願いが もろとも崩されて、かえって私が弾くことが人に、まあ人を傷つけてたのかもしれないし、でも自分も傷つき、そしてもう喧嘩ばかりするっていうような状態っていうのは耐えられなくなりました。
はあ、まあよく作曲家であるとか大、音楽家っていうのはみんな迫害とか、耳が聞こえないとか目が聞こえないとか、いろんなハンディを克服しながら作ったっていうんですけども、やっぱり奥様はそういうようなハンディもハンディ傷つけられる中から今日があるんですね。
そうですね、
はあ、さてそのブーブー言わせながら一人でいやいや我こそはとなさってきた彼ご主人がどうして今のように言ったか。
いやコンサートマスターっていうのは何をしているのかっていうと、カリスマ性でもあり八方美人でもあり、そして非常に強力なリーダーシップを取らないといけない、 でもそれは皆さんが要するにプロ野球の選手っていうのはみんなプライド持ってるじゃないですか。
そう
同じなんですよ、
うん、
もうみんな写真を撮って、うん、競馬 の競争した時に写真を撮れば、うん、もう花ってで同じぐらいの実力の持ち主ばっかりが揃って、うん、それで一つの音を出す努力をしてるわけですね、
うん、
ですからみんな
俺が一番と
思ってる。そう、それを、
うん、
ひた隠しにこう、うん、会社のためオーケストラのため聴衆のためとしてこう、うん、押し込めてストレスを抱えているわけですね、
うん、
そしてやっぱり自分が一番自分が俺が俺がという世界の中でオーケストラは一つの共鳴させるなんていうのかな物体というか、
うん、
だからそれだから、うん、みんなで一致しないといけない、そのやっぱり要としてコンサートマスターがいるの で、
は
あ
は
あ、ですっごいストレスなんですよ、
うん、
だから結局偉いんだけども、
うん、
その偉い部分はやっぱりステージでそのことをプレゼンテーションして与えられる冠であって、
うん、
それもできないのに偉そうにしててもみんな絶対ついてこないんですね、
うん、
だからそれをまあなんていうかキープしていくこと、それがすっごく名声も地位もお金も確かに手に入りましたけど、
うん、
でも心の内はもうすごくどんどん病んでいってしまった、
うんうんうん、おいくつでなったんですか。
33ぐらい。
あら、まだまだ一般世界じゃまだ若造ですよね。
そうですね、それがもう70歳を超えたような大きなの、
うん、
なんていうんですか、全部知ったみたいな顔して偉そうに振る舞う、それもはったりなんです、必要なことなんですね、
うん、
それができないとなめられちゃう、
はあね、当然でしょうね、それを何年、
5年ぐらい
5年やって、
はあ、それで見事にポキンと心が折れて、
うん、
大阪へ、こんなになっちゃいました
どんなになっちゃいました
どんなになっちゃいました
どんなになった。
ワンちゃんとか猫ちゃんのこの風船あるじゃないですか、
うんうんうん、
キュッキュッキュッキュッキュッって作る、うん、それを針でプッてやったらパンと割れてフ、うん、ンフンフンってなっちゃうじゃん、そんな感じ、
はあ、
そんな感じ
本当もうどこにも影も形もないみたいな、もう本当もう何もない。
具体的にはそのハンディっていうのは何かあった。
統合失調症っていうのかな、
はい、
そんなにもなった、はあ、音楽家ってつらいですね、辛いですね、
まあ、プロの道ですね。
いろんな資産に富んだお話でした、
はい、また明日もどうぞ皆さんお聞きください。中野先生、デュオ高瀬のお二人ありがとうございました。